DJ テリーのこの時この時間この瞬間、明かりをつけたら俺たちは今何をするべきか。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さあ時は3月です。リスナーの方はそれぞれ新たなる冒険に向けて忙しい日々を過ごしている時期じゃないでしょうか。今更ながらラーメン屋さんってそれぞれの独自文化というか、ルールとか暗黙なしのしきたりがありますよね。もちろん他の飲食店もあるんだろうけど、際立ってラーメン屋さんはあると思うんですよ。これを聞いてすぐにパッと出てきたのがラーメン二郎じゃないですか。まあテリーめったに行かないんだけど、オーダーからもうね、言い方からもう一元さんにはちょいっとわからないとこですよね。でそれでラーメン二郎じゃないんだけど、この前とあるラーメン屋さんに行ったんですよ。自転車でね、自宅で30分くらいかかったかな。行けそうで行けない距離だったから今まで行ったことなくて、まあ、タイミング良かったから行ってみたんです。でそこでテリーはネギラーメンをオーダーしたら、店員さんがネギラー一つって注文ね、振り返って言ってて、まあこれ普通じゃないですか。まあよくあるシーンなんですけど、まあそうこうしてたらネギラーメンが出てきて食べてたんです。まあずるずる麺をすすってはネギを食べて、ああ美味しいな、来てよかったな、なんて食べてるところにお客さんが2人入ってきたんですね。まあ現場のお昼休みにラーメン食べに来たんでしょうね。でそのお客さんはこの店に何度か来たことあるんですかね。ネギチャー1つと味噌チャー1つとマヨチャー2つくださいって、いやこれネギチャーシューと味噌チャーシューと、マヨチャーシューはサイドメニューかなんかなんでしょ。まあ何オーダー化したかはなんとなく分かってたけど、まあ店員さんも厨房に振り返ってネギチャー、味噌チャー、マヨチャー、マヨチャーって、もう店内がチャーチャーチャーチャー、もうこだましてるって。まあお昼はネギチャー、田村健じゃないですよね、ネギチャーみたいなね。もう田村健でちょっと不利かな。まああとこれマヨチャーは2回言わんでもマヨチャー2つでよかったと思うけど、もうこれね、だからもうチャーチャーチャーチャーチャーチャー残って、ね、もう笑いそうになりましたよ。まあ当然笑いもしたら失礼な話だからね。なのでまあネギラーメンは美味しさと合わせてニヤニヤしながら食べてしっかり完食しました。リスナーの方もラーメン屋さんでチャーチャー言うときは笑顔で言いましょうね。はい、そんなわけでひな祭りはネギチャー、味噌チャー、マヨチャーをひな壇に備えて、女の子の無病息災、健やかな健康と幸せを願いながら、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらです。私たちにロック奏でたらあなたの青春謳歌すること間違いなし、 ハンプバックのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。もうひな祭り、さあこの女の子の祭典にはもうぴったしです。ハンプバックは高校時代の軽音楽部にて2009年に結成した大阪出身のガールズ3ピースロックバンドです。かわいい、かっこいい、美しい3ピースに3拍子揃ったハンプバックのロックは、聴けば一瞬で心が熱くなって世代を超えて愛されているバンドです。時代関係なく誰もが例外なく0歳からスタートしてそれぞれ今に至っているわけですが、あの時その時そしてこれからの青春や情熱をいつまでも絶やさないストレートなロックは、シンプルでパワフルなサウンドがファンからの根強い支持を集めています。今やハンプバックはオフィシャルサイト並びにハンプバック道場といった最新の活動情報や、ディスコグラフィティ情報をまとめたオフィシャルサイト機能を加え、門下生、有料会員限定サービスでチケットの門下生受付はもちろん、門下生限定で楽しめるフォトギャラリーやラジオ、ムービーなどファン必見のコンテンツが満載で、もはやパンプロックに酔いしれてしまうでしょう。それではひな祭りはパンプロックで踊ろうぜ。ハンプバック、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。お前の青春とロックを歌いに来たぞ、ガールズロックバンドハンプバックのご紹介です。ボーカルギター林桃子、ベースコーラスピカ、ドラムコーラス三崎の大阪出身の3ピースロックバンドです。高校時代の軽音楽部で2009年に結成。悩みや葛藤、喜びをストレートに林桃子が歌い上げるロックと、シンプルながら力強いサウンドがファンからの根強い支持を集めていきます。2018年にシングル背景少年よでメジャーデビューすると、同曲はリリースから7年が経った今でも世代を超えて広く愛されており、 YouTube での再生回数は1億回を突破。2023年よりメンバーの産休に伴いライブを休止していたが、2024年には全員が出産を無事終えたことで産休ツアーを題したワンマンライブを開催。改めて本格的に活動を再開すると全公演がソールドアウトとなり、ファンと共に歓喜の産声を上げます。夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、いくつになっても空はバカみたいに綺麗だから私たちとロックンロールを歌おうよ。ご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ハンプバックは2018年6月にメジャーデビューしたファーストシングル背景少年よで、リリースから8年経った今でも世代を超えて広く愛されていて、 YouTube での再生回数はなんと1億回を突破しています。まあ、テリーも最初聞いた時、このギターリフからの歌い出しがかっこよすぎて、もう一目惚れくらいのもう感覚でゾクゾクしましたね。もう何回聞いても飽きることがなく、もしくは何回も聴けば聴くほどこの曲の深みがわかるような、まあそんな感じがするんです。だからファンはもちろんだけど、聴けば1回では終われないので、まあこのままの勢いでいけば2億回も見えてるんじゃないかな。いや、間違いなく2億回以上はいきますね。ゆるふわ系でマイルドな少女ロックもありながら、力強いパンクロックも見せることができるガールズバンドだからこそできるロックンローラーなんです。以前にこのコーナーでご紹介させていただいた4人組のガールズバンドスキャンダルなんですけど、ハンプバックと同じ大阪で、あのスキャンダルは2006年に結成して、ハンプバックは2009年が結成ですから、ほぼ時期が重なるんです。 この2バンドは共に大阪で結成されたガールズバンドという共通点はあったものの、自他ともに違うシーンで活動しているということで、今まで接点がなかったんですが、2021年7月にツーマンライブ強くなる音でお互いのロックとお互いのファンたちによって共鳴し合い、ライブは大成功に収めています。そんなハンプバックは2023年7月よりメンバーの産休に伴いライブを休止します。これメンバー3人とも産休ですからね。そして2024年5月には全員が出産を無事終え、12月には産休ツアーと題したワンマンライブを開催すると、改めて本格的に活動を再開し、全公演がソールドアウトになります。それで年明けた2026年も全国にわたってイベントやフェスに引っ張りだこに出演予定になっています。で、詳細をピンポイントに紹介しようと思ったんだけど、出演するイベントとかフェスが本当に、ね、多すぎて細かいとこいっぱい出てんすよ。だからもう上半期はもうびっちりなライブ予定が盛りだくさんです。それだけパンプバックのロックが全国でお呼びがかかっているんでしょう。大まかなライブ紹介になりましたが、まあ、猫背なパンプロックのロックを歌って、そして叫んでエンドレスな青春を謳歌してみてはいかがでしょうか。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセールパンプバック、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。はい、それでは本日ご紹介するお題はこちらです。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする。このパターン定理正直あるんですよ。まあ人見知りが激しいんでしょうね。ローカルの話題で盛り上がったり、そこの空間に入りづらい雰囲気って、まあなんかあるじゃないですか。そうなっちゃうとね、しれっと帰ったりするんですよね。まあいつもね、一歩踏み込めできなくて反省するんだけど、まあ先帰る予定は一体何があるんでしょうか。早速ご紹介していきましょう。まず最初はこちらです。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする。俺先帰るわ、ママが心配やねん。マザコンか、門限でもあるんすか。もう父親が心配して娘に門限設けたりは、まあこれはよくありがちで聞いたことあるけど、ママが息子に門限ですか。まあこれが合コンだったら状況によっては結構な勢いで引かれちゃうよ。いやね、これがね、お母さんが体調悪くて家に誰もいなくて心配だから俺先帰るわ、だったらもうまっとうな理由で周りもねお察ししてくれると思うんだけど、もうママがね夕飯オムライス作って待ってるから俺先帰るわとか言い出したら、逆にこっちが心配になるよね。もうこれママと仲がいいのはいいけど、そのセリフは小中学生までですよ。まあ大人になったら感謝の気持ちで仲良く接してくださいね。母の日とか誕生日とかにプレゼントしたりね、美味しいお店にね連れてってご馳走するとかならめっちゃいい親孝行じゃないですか。むしろやり続けたいくらいですよ。ただママに甘える仲良しは大人になったら気をつけてくださいね。でもせっかくママがオムライス作ってくれてるんだったら、ケチャップでハートマークでも書いて美味しくいただいてください。はい、じゃあどんどん行きましょう。ではお次はこちらです。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする。俺先帰るわ、もうすでに漏れてんねん、早く帰れって。 もう速攻で帰って、まあ、戻ってこなくてもいいからね。もう折れてるってもう小のですか？え、これまさかの大ですか？もうこれどのタイミングで漏らしたんだよ。もう漫画ドラゴンクエスト大の大冒険ってあるけど、冒険の意味変わってくるぞ。なんかカッコつけてね、臭いセリフ言ってんなと思ったらそういうことですか？いやいや、もうこれ臭いセリフを言ったところで、あのね、匂いをかき消すとかできませんから。まあいろんな意味でね、臭ってなりますよ。まあそれで口説くことができたらまさに神であり、神いらずですよね。まあにしても俺先帰るわが下品すぎるって。もう何食べたらそんなに緩くなってんすか？あの近くのトイレまで我慢できなかったんかな。もう帰る理由はいちいち正直にね、漏れてる宣言しなくてもいいってば。まあこれは完全におやすみおむつムーミーマンしかないですね。アンパンマンおむつでもいいけどね。まあこういう時はあらかじめムーニーマンを履いて、おむつ姿を晒して確認してもらってから乾杯してください。はい、じゃあお次はこちらに行きます。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする？俺先帰るわノーマネーでフィニッシュやねん、マネーの虎にみたいに言うな。吉田栄作か。今回テリーさんの希望額に届かなかったのでノーマネーでフィニッシュですみたいなね。これ今だったら令和の虎だけどね。これ投資か融資かなのかこれわからないけど、希望額と利用目的は何だったんでしょうか。ちゃんとまともなプレゼンしたんでしょうね。まあいろいろ言われてこれ逆切れとかするのはテレビ的にはネタになるけど良くないよ。まあたまにエンタメ枠みたいな感じで、プレゼントパッとしないチャレンジャーいるけど、そういうのに限っていろいろ言われると切れて怒り出したりするよね。まあ確かに虎たちがプロ中のプロの経営者揃いだから、これ中途半端なプレゼンじゃ通用しないよね。もうめちゃくちゃ準備してプラン考えないと。それでも厳しいことを言われるかもだし、まあお金集めたり稼いだりするって、まあ、本当に大変ですよね。だからもしテリーが令和の虎で融資に成功したら、日高屋で野菜たっぷりタンメンと餃子セットで乾杯しましょう。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする？俺先帰るわ受験テスト中やねん、合格する気ゼロか。どうやってこれ抜けてきた？もう全部終わってからならいいけど再入室なんかできないでしょ。もうカプセルホテルにチェックインしてもう外出しますとかじゃないんだから、まあ、もしくはテスト中にお腹が激痛でやばいからトイレ行っていいですかの途中退室ですか。まあそれテリー失敗してるからやめた方がいいよ。あの机の鉛筆をわざと落として、あの先生に気づいてもらったらそっとトイレ行っていいですかを伝える作戦だったけど、これ全く気づいてもらえなくてそのまま無残にもテスト時間終了するってことがあったからね。まあでもとはいえそもそもなんで受験したん？まあどうしても行きたい飲み会があったのか知らんけど、まあ合格して勝利の美酒を堪能した方がよっぽどいいでしょ。なので合格したら公園で優勝ビールかけをやって楽しんでください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする？俺先帰るわマグロの遠洋漁業しんどいね、もう逆に帰れねえよ、帰らねえしもう返さねえよ。これもうインド洋から泳いで帰れるんか。もうドラゴンボールやワンピースの世界じゃないんだから、もう途中でサメに食われて終わりですよ。もちろんこれ退職代行使っても無理ですから、もう無理とかダメですよ。まああれはもう無理がもう無理になってるしね。まあ最後まで頑張りきったらマグロの遠洋漁業とか、これ給料いいんじゃない？大量だったらさらに給料高いでしょう。まあ何があってマグロ遠洋に出たのか知らないけど、マグロを大量に捕獲したら、はま寿司でマグロフェアでもやってください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする？俺先帰るわ飲み会の場所に来てもずっと一人やねん、寂しすぎるって。誰も来ないっすかこれ。場所間違えたんじゃないの？これ誰も連絡取れなかったら切なすぎて言葉失っちゃうよ。そんで俺先帰るわって一人なのに誰に向けて言ってんの？来る予定のやつにでも言ったんでしょうか。 まあこれテリーねラジオで言ったことあるけど、それに近いことは本当にあったけどね。もうテリー含めて5人の飲み会のうち2人が集合10分前くらいにドタキャンするっていう暴挙に出てて、まあ残りの2人は仕事で遅れるから先に1人で居酒屋入って、まあ5人入れる広めの部屋で40分近く1人だったってことありましたけどね。だいぶ寂しかったけどね。あと小学生の時ね、缶蹴りテリーが鬼になっててずっと探してて、もう一人も全然見つからないと思ったらみんな先帰って一人缶蹴りになってたっていうことだね。もうほんと自分で言ってて、ほんとテリーそんなんばっかかよ。だから気持ちはわかるよ、わかりますよ。辛いけどここは試練です。その分自分が、この気持ちを理解して人として大きくなるチャンスだと思った方がいいです。なのでここは誰も来ないから一人でエア合コンでもして次回飲み会あるときに練習しましょうね。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする。俺先帰るわ、これ偽装結婚やねん、目的は祝儀か。もう来賓か主催かによって状況めちゃくちゃ変わるけど、主催だったら新郎新婦でのグルの可能性あるよ。もうご祝儀集めて儲けよっていう算段ですか。まあどっかの政治資金パーティーのパーケンとかじゃないんだから。まあリスナーの周りにも偽装結婚のような世間体だけの夫婦がもしかしたらいるかもだけど、まあ式まで入念に計画して人と金を集めるって結構大掛かりな犯行ですよね。そんな偽装結婚式やってどんな気持ちでケーキ入刀するんだよ。それで引き出物とかもらえんの。まあ当然ながら大したものではないと思うよ。あのフェイスタオル1枚くらいじゃない。まあ引き出物がフェイスタオル1枚は実際にもね、あの普通にありそうだけどね。これなのでもし式の途中で偽装結婚だと分かったら先に帰らず、ライスシャワーの時に名馬ライスシャワーに乗って式場へ突撃して玄米をぶちかましてあげましょう。もちろんご祝儀も回収ですね。はい、じゃあお次はじゃあこちらに行きます。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする。俺先帰るわ、寝るための段ボール探さなあかんね、段ボールのおっちゃんか。もうさっきの衆院選で誰かがね、段ボールのおっちゃん対策を訴えた政党や議員はいますか。もうジェンダー平等とか多文化共生とか言葉を並べる前に目の前の労働支援を何とかしてやってるよ。そのうちこの国も段ボールであふれかえる人が増えて就職難の中国みたいになっちゃうよ。まあこれって明日が我が身だと思ってしまうのはテリーだけでしょうか。だんだんと他人事では見れなくなってきてるよね。まあかといって今が段ボールギリギリの生活してるわけじゃないんだけど、まあこれ危機感持たないとね、いつどうなるかわからない時代になってきてるよね。なのでおっちゃんもね、段ボール探しは寝る用じゃなくてもう段ボールでねタワマン建てるぐらい集めて富裕層な生活を送りましょう。はい、では、じゃあお次はこちらに、じゃあ行きましょう。俺先帰るわ〇〇やねん、あなたならどうする。俺先帰るわ、ショータイムでバドガールやらなあかんでん、オカマバーカー。ショータイムって何やるんだよ。バドガールの格好でポールダンスでもやるんすか。つーかオカマバーでもガードガールって最近いるの。バドワイザーのキャンペーンとかないるかもだけどね。まあとはいえネタとしては興味本位で見てみたいけど1回で十分です。まあそらショータイム見るなら綺麗なお姉さんのバドガールでポールダンス見たいよ。正直に言えばね、なんなら何回も見たいし。なので俺先帰るわのやつからポールダンス習って自らバドガールになってショータイムを小学校のグラウンドにある鉄棒で逆上がりを披露してください。まあそうすればバドワイザーからも何らかしらオファーがあるかもしれません。まあその前に通報される方が早いかもね。はい、といったところでテリーは偽装結婚の披露宴パーティーの司会をバドガールの格好でしてくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。 飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょ。
番組メッセージも待ってます。
ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。さあ、時は3月です。もう本当にね、あれちょっと前まで明けましておめでとうって言った気がするんだけど、もうほんと3月ですよね。で何気にちょっとね、鼻声なんですよ。花粉症なのかなと思ったんですけど、風邪なのかよくわかんないですけど、ものすごい熱があるわけでもなく、ものすごいなんかこう喉が痛いわけでもなく、鼻声が続いてるっていうのでね。で YouTube で誰かがカッコン糖がいいとか言うんで、カッコン糖を買って飲んでるんですけど、まあ薬よりもやっぱしっかりとした休養がないとね、なかなか人間って体調良くならないですよね。薬だけだったらね、まあ、その場は一瞬良くなるかもしれないですけど、やっぱりしっかりとね、休養を取らないと、ね、睡眠取らないと、やっぱり体調ってなかなか元に戻らないですよね。まあ、忙しい日々を過ごしてるかもしれませんが、リスナーの皆さんも本当にね、まあ、時期関係なく体調には十分気をつけてください。そしてね、なんだかんだで鼻声でちょっとお届けしましたけど、聞きづらいところがあったら、すいません、あらかじめご了承ください。まあ、エンディングでね、あらかじめご了承くださいって言ってもね、もう全部聞いたわって話ですけどね。まあ、それでね、オープニングでも言ってた、チャーチャーチャーチャー言うね、まあ、これラーメン屋で言うね、あるあるちゃあるあるなんですけどね。で、あまりにもね、そのチャーチャーチャーチャーだけが頭に入ったからね、笑いそうになりましたよっていう、まあ、ネタだったんですけど、まあ、いろいろあれですよね。まあ、日本語独自なんですかね。結構その、略すと、そういうふうにね、もう、ね、なんだろう。もう本当にその専門の人じゃないと分かんなかったりとか、あと普通の言葉なのに無理に語尾が上がって、なんか結局それも専門言葉になったりとか、まあ製品とかでもなんかこう聞いたことある、なんかあるんですよ。なんかアダプターで今ね、マルチのアダプターとかいっぱいあるじゃないですか。で商品でね、ギャンっていうのがあるんですよ。 GUN ギャンってあるんですけどね、世代の人だったら多分あれモビルスーツ思い出すと思うんですよ。で僕の店員はギャンって言うんですけど、店員さんとかにこれって聞いたらね、これギャンですかとか言われて、ギャンって何と思って語尾上がるし。そうで、あと赤がアップで、多分英語だとアップだと思うんですよね。でこれをね、アップとかなんか言ってたりするんですね、店員さんが。そのなんかそういうなんかあるんでしょうね、そういう言葉の言い方でね。でまああとはそのよくその髪切るときサロンを予約するんですけど、受付の人に次回のサロンはとか言われたりとかさ、サロンって何って言ってね、サランラップでも確かにサランって言わんよねと思って、だんだんやっぱりね、略すとね、その専門用語に逆になっていくんですよね。で専門用語になってくると、やっぱり語尾が上がるんですよね、日本語って。まあ なんだろうね、悪いわけじゃないですけど、なんか違うよねっていうのも言いづらいし、かといって笑ったら失礼になるし、でもパッと聞き慣れないとギャンって何とか、サロン、え、何サロンって思って変に突っ込んじゃうとね、バカにしてんのかってなっちゃうから、まあまあでも違うよっていうのもあったりするからね。まあでも聞いてて面白いなっていうところで、ラーメンのチャーチャーチャーチャーはね、そこだけ切り取って脳内再生しちゃうとね、つい笑いながらね、ラーメンを食べてしまったっていうお話なんですけど、まあそういう面白いネタがあったらぜひね、リスナーからもぜひ教えてほしいなと思います。そして、番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールで紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集、ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。 このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様のご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_Channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!